こんばんは。炎上しそうで炎上しないささらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。政府がですね、新型コロナウイルス感染がまた拡大を し始めているということで、東京に対して緊急事態宣言を再び放出することを発表を決めたそうです。期限は来月22日まで。またかという印象でしかないですよね。まあなかなかこう緊急事態宣言を出す基準みたいなのは当然あるにもかかわらずね、オリンピックをその間にやるというのがまあちょっとこうなかなか国民には受け入れにくい内容ですよね。まあちょっとやっぱり後手後手になっているなという、悪手でずっと進んでいるなという印象がありますね。おそらくまあ今回の緊急事態宣言、まあそんなに素直に言うことを聞くような、お店ももうないんじゃないですかね。すぐねこう例えば助成金みたいなのが出るかって言ったらそうでもなかったりしますしね。またこうなんだろうな、ストレスばかりが溜まっていく日々が続くのかと思うと、やるせないなという感じですよね。またこう学生さんたちは夏休みとかにも入る時期で、うちの息子娘なんかも部活とかがね始まっていて、今中1高1で部活とかが始まっている中で、またこう緊急事態宣言とかになってしまうとその活動もできなくなってしまうと、こう非常にねやっぱり若い人たちが影響を受けるなという感じですよね。まあ、経済を回しながらワクチンをどれだけ進めていくのかみたいな話を、していった方がまあいいような気がせんでもないんですけどもね。おそらく緊急事態宣言出ましたって言われてもそんなにこう街の様子は変わらないんじゃないかなとも思っていますし、今回の緊急事態宣言は一体どれぐらい効果があるのかちょっと疑問視されるところですが、今日の話題はこれとは別、ポケモン GO 累計5500億円の収益を売り上げたことになりましたということで、アプリの収益情報などをまとめているサイトがですね、2016年7月にリリースをされましたポケモン GO、 この5年間で50億ドル、およそ5520億円の収益を上げていることを明らかにしました。データによりますと2021年上半期の収益、上半期だけで6億4160万ドル、およそ709億円ということで、位置情報を元にしたゲームとしてはトップを走り続けていると。2020年度の同期比で収益が 34% 増と、2017年の同じ時期では 130% 増ということで好調を維持し続けています。なんでしょう、まあ、日本でもねこうオワコンとかって思われてたりとかする人もいますけども、そんなことは全然なくてですね、日本も全然人気が維持がされていて、やってる人がずっとやってるという感じですよね。なのでこうまあコンスタントにこうモンスターが追加されたりだとか、イベントが追加されたりだとかで、それがこうなんだろうな、こう極端な課金をさせるものではないっていうところがやっぱり受け入れられやすいところなんだろうなっていう気がしますね。売上の一番トップはアメリカ、およそ2100億円、そして、日本が次いでなので、これ1800億ぐらいかな、おそらくはっていう形ですね。やっぱりこうまあ、日本はやっぱりこのポケモンという IP、に非常に慣れているというか、日本は好きなんでね、まあ、アメリカ人もポケモン好きな人多いですし、しかももともとイングレスという位置情報ゲームが向こうでは流行っていて、それを元にして作られているゲームですから、まあ、当然受け入れられやすかったということもあってね、日本と、アメリカだけで、およそ 65% ぐらい、ですかね、70% 近くですね、 68% とかに、いっているので、まあかなり売り上げの上位を占めているなという印象でございます。まあ、Google と Apple の差というのはそんなに差がないようなんですが、Apple Apple 側の方が iOS ユーザーの方が単価は高くなっているようだということみたいですね。うん、まあこれは他のアプリなんかでもそうなんですけども、Google を使う Android を使う人よりも Apple を使う人の方が課金をしやすい傾向があります。単純にもうそれは何だろうな、持っている所得層の平均値の違い、やっぱりこう Android とかを使う人って格安スマホとかが使う人たちって基本的に課金をしないんで、そういった人たちは基本的にはお金を落とさない、その点 Apple の場合には基本が、どの端末もそこそこ高いので、まあ課金慣れしているっていう部分はありますよね。これはどんなものでも傾向は似てきたりします。まあいろんなこう IT 系の人たちでもこうポケモン GO が出た時話題になりましたけども、すぐにね落ち着くと思われてたようなんですが、まあ僕はこのゲームが出た時にまあすごいゲームが出てきたなと、ようやくこうなんだろう、アプリを使ったゲームの完成形みたいなのが出てきたなっていう印象で、これはもうずっと売れるだろうと思ったら案の定でしたね。うん、やっぱり日本式というか課金をしてなんぼみたいなのっていうのはどっかで疲弊してくるんで、やっぱり息を長く、どれだけ長い期間遊ばせるかっていうのに注力をした方が本来は正しいわけなんですよ。で、もともとはやっぱりパッケージゲーム、っていうのは最近でこそダウンロードコンテンツみたいなのがあったりしますけども、基本売り切りって考えると、一回買ったもので長く遊べるっていうのがやっぱり重要で、うん、それがこう長いんだけど課金課金っていうのをバンバン使わせていくような仕組み作りっていうのはなかなか実はやっぱりユーザー離れを起こしてしまう、なんだろうな、盛り上がってる間はいいんだけどこう一旦沈静化してきた時にユーザー離れを非常に起こしてしまうんですよね。で、似たり寄ったりの課金ゲーである他のゲームに移ってしまうみたいな、ところがこのポケモン GO に関しては課金要素は他のやっぱりソシャゲに比べると圧倒的に少ない中で、これだけ長いこと売り上げを上げているっていうのは広くあまねくの人が単価は低いけども課金につながっているという傾向にあるっていうのがよく見える話なので、まあ本来アプリゲームなんていうものはそうした形でやっていくのが正しいんだろうなと。ただしこれもやっぱりポケモンという、ものすごく強いコンテンツがあってこそみたいなところがあるので、そのあたり本当にうまいことをもうちょっとやってくれればいいのになっていうのはスクエニさんとかね、まあドラクエウォークみたいなのがありますけども、あれも結局、課金してなんぼみたいなところが多いので、そうじゃなくてやっぱり広くあまねく、長く使ってもらって薄く、長く儲けるっていう仕組み作りっていうのに注力してほしかったなという感じがしますね。うん、あとはまあそうですね、まあまだ6年前とかなんで5年前とかなんでね、本当は妖怪ウォッチとかがすぐさま出せばよかったんですけども、あのタイミングでそういうことをしなかったっていうのはもう本当にフラットファイブだっけ、ちょっと名前忘れましたけども、あそこのゲーム会社の、まあ落ち度だったなとかっていうのを思い出しますね。はい、ということで相変わらず好調のポケモン GO なんですけども、7月17日18日にはポケモン GO フェス2021というのが行われますので、5周年を皆さんでお祝いしましょうというイベントだそうです。まあ未だにやってるよという方はですね、ぜひご参加してみたらいかがでしょうか。明日はマッコテディ、生でやります。8時から生でやりますので、ぜひマッコのところに聞きに来ていただければいいかなと思っています。はい、今日のところはここまでです。また。